ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。8月27日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンとモデルシンガーはじめがお送りします、カサヤンはじめの音楽喫茶。パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ってまいります。
ということで、
はい、
はい、
ちょっと私たち先週とあるちょっと大きな発表をしたんですが、たくさんのお祝いのコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまだ全部に私お返事できてないんですけれども、皆さんから あのたくさんのメッセージしっかりと読ませていただいておりますので、ゆっくり一つずつお返事させていただきます。
は
い、
そうですね、僕も今、はい、あのゆっくりニヤニヤしながら、
うん、あ、そう
出しております。はい、ありがたいなと思って、うんうん、はい、
なんかこの8月は雨がまた降って梅雨が戻ってきたなという、
ね
ね、時を過ごして、またまた暑い残暑がやってきたなという感じです。
ね、
今日は、2つコーナーお送りするんですけれども、どっちも涼しさを、
うん、
あれ涼しさ、
涼しさを感
じ、難しいです、うん、涼しさを感じることを皆さんにお伝えしていきたいと思います。
はい、
うん、
このね時期はやっぱりセミのね、
うん、
鳴き方は鳴き方というか、はい、セミが変わりますよね、音がね。
あ、そうですね、
最初はそのそうそうミンミンとかミンミンゼミとか、うん、油ゼミが多いけど、だんだんヒグラシとか、まあ、最近いないけどツクツク胞子とかね、そうが残暑になると鳴いてくると、うんうん、でこの間お墓参りに行ったんですけど、
はい、
あ、お盆に行って、はい、日暮らしがねたくさん
大群が、
そうそう大群がいて、
はい、
で結局ちょっと時間間違えて入れなかったんですけど
お寺に ね、
お寺にね
入れなかったんですね、
入れなかったんですけど、はい、その音をまあ聞きに行ったと思って、
うん、
ずっとしばらくね10分10 20分ぐらい聞いてたかな
ちょっとなかなかリッチなこう過ごし方ですね、
過ごし方ですね
音を聞きにそこまで行くと
行ったと思って、ちょっと、はい、あの、うん、
心の整理をつけたんですねそうです
ね、はいはいはい、ですね、そんな夏でしたね、
うん、
はい、皆さんどうお過ごしでしょうかね。はい、では、
はい、では本日も30分間どうぞお付き合いください。
はい、
ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、音楽分析ピックアップのコーナーです。今回はですね、お知らせの通り涼しい音楽ということで、まあ、カッコびっくりマークハテナがついていますが、
はい、
まあ、音楽だけで涼しくなるっていうのはなかなかちょっとイメージが湧きにくいとは思うんですけれども、うん、去年確かね怖い音楽ってやったと思うんですよね。
あ、やりましたね。
そうそうそう、あの怖さで、まあ、ちょっと想像させて怖くなる、涼しくなるっていうのをやらせてもらったんですけど、今回は単純に涼しくなるかもしれない音楽っていうのをちょっと、
テクノですか、
うん、テクノかな、テクノかな、どうかな、
テクノ推しなだけです、
テクノっぽい出身の人もいますけどね、うんうん、
はい、
はい、なのでちょっとまだね残暑が厳しいということで、紹介していきたいと思います。まずはクラシック音楽からですね。
はい、
まあ、フランスの作曲家でクロード・ドビュッシーさんというね、方がいるんですけれども、その方が1908年に発表した、 ピアノ組曲ですね、子どもの領分っていうのがあるんですけれども、これは、3歳の、ね、娘のシュシュっていう娘さんがいたんですけれども、その娘さんのために書いた組曲で、僕そのもともと子ども用に作った曲かと思ったんですけど、まあ、大人が弾くための、はい、まあ、商品集みたいな感じですね。なので、ちょっとシューマンとかが書いてるような曲集とちょっと似たようなスタイルですね。で、雪は踊っているというタイトルなんですけども、まあ雪の妖精をイメージして、そのトッカータっていう、まあ、曲の名前がついてるんですけど、即興的でテクニックのいる曲のことをトッカータっていうんですけれども、まあ今で言うと劇伴とか映画音楽的で、まあ、音型っていうんですけど、そのリズム、こう細かいリズムとか、その高いところで音を弾いたりとか、どんどんこう場面転換する感じが、まあ雪を表現しているっていうことで、この音楽はそのリズムとかで、まあ涼しさを感じてもらえたらということで選びました、う
ん、はいはい、こう音型とかその音、うん、で何かを表現するというのがこうすごくロマン派的な曲作りかなと思いますね。
そうですね、後期ロマン派で、うん、まあ、印象派とも言われているんですけれども、まあ、20世紀最初の曲で、この頃から、まあ、なんて言うんだろう、曲にイメージをタイトル、イメージのあるタイトルがどんどん出てきたっていう感じですね、うんうんうん、今までは交響曲とか、
はい、
交響詩とかね、そのなんていうのかな、絶対音楽と言われていて、そのタイトルはなかったんだけど、だんだんこう今の人も聴けるようなタイトルになっていますので、ぜひ、はい、聴いてみてください、はい、では1曲目ですね、クロード・ドビッシー作曲で、演奏はビキングル・オラフソンで、雪は踊っている。はい、ということで涼しくなりました。
ちょっとお茶に夢中でごめんあまり聞いてなかったけど、あの冒頭はしっかり聞いてました、うん、
そのね、スタッカートの
そうですね
テカテカしてる感じがね、
小さな降り始めの雪がチラチラチラチラって降ってきて、うんうんうん、どんどんどんどんどん降ってくるっていうような様子を想像しました、
うん、そうですね、うん、なので結構イメージしやすかったんじゃないかなと思います、うんうんうん、はい、次はですね、今度は全然打って変わりまして、まあ、実験音楽とか現代音楽の領域になるとは思うんですけど、坂本龍一さんの、アルバムから、アイスという曲を紹介します。
アイス、
まずタイトルがね、アイスなので、
食べるアイスですか。
うーん、多分寒さとか、うん、氷とかそういう意味だとは思うんですけど、これはまず音色で、涼しさを感じてほしいんですけれども、坂本さんがこのアルバムの時に北極に行って、はい、そのいろんな音をね、その集めてきたんですね、
うん、
なのでアルバム通してすごくこう涼しかったり寒かったりする音がそのままパッケージングされていて、
うん、
例えば氷の音とか水の音をそのまま音楽に使っていることが特徴で、
はい、
なので一応ノイズと言われるそういう環境音と楽音ですね、ギターとかピアノ、シンセサイザーの音をこう平等に扱って、割とこうそのコンピューター上で平等にこう並べていって作ったって言われていて、なので作り方は割とこう実験音楽的ですね。でこの曲は、コーネリアスの小山田圭吾さんと共作でギターを担当しています、
はい、
で、海中5メートルのところにマイクを入れて、
はい、
音を取った、水の音を取ったみたいです、北極のね、
海の中の音を取ってきたっていうことですか。
そうなんです、だからめったにできない、
はい、
そのマイクがないとできないし、その環境もね、うん、北極に行かないといけない、
うんうん、
あとは水の粒が、あ、氷の粒ですね、シュワシュワしている音が出てくるんですけど、これは氷の粒がぶつかっている音らしいんですね。
うーん、
なのでその音自体でちょっと涼しさを感じてもらえればと思います、
はい、
では坂本龍一さんと小山田圭吾さん作曲でアイスということで、アイス、
私こういうのずっと聞いてられます。
あ、本当ですか、
うん、
こちらね、もう本当にこういういろんな音が、あとね、鈴なんていうの、鐘みたいな音、チャイムを、はい、その北極まで持って行って、その教授ね、坂本さん、あ、そう、フィンガーベルを鳴らした音とか、他の曲もすごくいいので、まあ、スルメ的な アルバムですね。
噛めば噛むほど聞けば聞くほど。
そうです。なのでこう暑い時ほどこのアルバムはいいんじゃないでしょうかね。うんうんうん、はい。というね、ちょっと回し物みたいな。
回し物。そうですね。なんか一生懸命聞くっていうよりも、こうぼーっとして集中して心が落ち着くことで涼しくなるような感じですか。
そうですね。うん、かなり瞑想的な作品が多いです、うんうんうん、このアルバムはね。そう。
いやー、ね、本当ずっと聞いてもらいます。
あ、いいですね。じゃあぜひ、
ね、朝起きた瞬間から寝る時までこれ
で渋い、結構渋めです。
渋めですか。
そう、はい、結構僕は眠くなったりもしてましたけどね。はい、
そして、
は
い、最後にもう一曲、
は
い、
最後はねまた打って変わりまして、ゲーム音楽のジャンルからですね、僕は大好きな作品なんですけれども、ファイナルファンタジーっていうシリーズがあって、その10番目ですねからの曲ですね、極北の民というね、まあ、タイトルがもう極北なので、うん、もう一番寒いね北のてっぺんですねをイメージした曲で、まあ FF10、まあ、FF ってねみんな呼ぶんですけど、 FF10 っていうのが初めて東洋的なね世界観、今までは西洋的なこう剣と魔法みたいなイメージが多かったんですけど、この作品はもう東洋をかなり意識していて、作曲家も確か 3,4 人でそのグループで作ったですね、初めて FF で。それまで植松さん一人だったんですけど、でこの曲は浜内正史さんっていうね天から参加したあの作曲家で、でまあ僕が聞いてる限りだと、もう坂本龍一さんのもう坂本イズムって呼びますけど、をすごく影響を受けていて、この曲もメロディーとか、まあ、他のボスの曲とかすごく坂本龍一さんっぽい曲が多いです。なので僕もよく当時聴いてたんですけど、2001年に発売されたゲームなので、もう子供の頃ですね、僕たちは小学生ぐらいなんですけども、この曲はそうですね、そのどういうところを聴いてほしいかというと、まあ、メロディーが結構こう息の長いメロディーで、その寒さ、まあ、霊峰なのでいろんなお墓とかがあるような厳しい寒さの厳しい万年雪のある山をイメージしてます、はい、という感じで今日は3曲聴いていただいたんですけれども、まあ、音景とかリズムだったり音色だったり、今これから聴いていただくものの、まあ、メロディーで寒さを感じていただけたらなという感じで、一応いろんな音楽の方面から選んでみました、
はい、
ということで最後の曲聴いていただきたいと思います。浜内正史さん作曲でファイナルファンタジー10より極北の民。
ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
ここからは、はじめの今時。
はい。
このコーナーは、私モデルはじめが今気になる美容、ファッション、アートなどオールジャンルのトピックをセレクト、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです。
はい。
今日ご紹介するテーマはこちら、
じゃじゃん、
冷たい香りって何？万能アロマオイル。
おー、
アロマオイルっておしゃれじゃないですか。
名前がね
そうそうそう、そう
ですね、息の長いものですよね、割とね出てからね。
あ、そうですね、うん、あの日常の中にあのアロマを取り入れてる方もたくさんいらっしゃると思います、うん、そうですね、匂いで涼しさを感じるっていうことができちゃうんです、
うん、
例えばあの唐辛子食べると、辛いもの食べると、うん、口の中がヒリヒリしたり、こうポカポカしたり、うん、なんだろう、熱く感じますよね、
うん、
それと反対に発火の成分を口に含むことでスーッと涼しさを感じることができます、
うん、
これはあの発火の中に含まれているメントールの成分によるもので、あの発火が入っているガムとか飴とか食べるとスーッとしますよね。タブレットとかもそうだと思います、う
ん、ミントと同じ、
あ、ミントと同じです、うんうん、そうですね、ミントも発火もあの品種が違ったりはするんですけど、
あ、そうなんですか、まあ、あの
大枠は、はい、同じです。はい、そうですね、でこのメントールの効果は口だけではなくて、 匂い嗅いだり、あとは肌に直接塗ったり、さまざまな使い方をすることで手軽にひんやり感を味わうことができます、で先ほどのそのミントと発火の違いということもあるんですけれども、発火はこの紀元前からもう世界中いろんなところで栽培されていたそうで、
紀元前、
そうなんです。で、あの現在でもお菓子に入ってたりとか、
そう好きですよ、
飲み物に入ってたりとか、リキュールもありますよね、あとは湿布とか目薬とか、あとおしぼりとか爪楊枝とか、いろんなものに発火がたくさん使われている私たちに最も身近なハーブと言われています、その中で私が愛用しているのが今日持ってきましたこちら、
発火油、
発火油、発火油、あの北見の発火オイルを愛用しております。
このロゴがいいです。ロゴというか、
あ、ちょっと ねレトロな感じしますよね。あ、これよかったら、まだ全然使って詰め替え用でまだ全然使ってないですけど、
あの
こぼれないようにちょっとこっち側で匂いだけ嗅いでみてください。私はこの発火オイルを最初は精製水で希釈して使ってたんですけど、直接結構今近くで嗅ぎましたね。大丈夫ですか？はい、あのだんだん慣れてくるとね、薄めちゃうと物足りなくて原液でシュッて体にしたりするんですけど、刺激が結構強いので最初はきつく感じるかもしれません。
もう今で清涼感がありますね、
そうですね。いろんな使い方があるんですけれども、おすすめは私はマスクにシュッとしたりとか、あとは首元とか襟元にシュッとヒートプッシュしていただくだけでスーッと清涼感が広がって、で特にマスクにつけていただくと、こう鼻の周りなのでずっと爽やかな香りがしています、
鼻の通りも良くなりそうな、
そうです ね、
結構あのなんだっけ、商品名あれですけど、こう胸に塗って発火の匂いがする、
あれも、ね、同じです。
そうですよね、作用は一緒ですね。
そうなんです。ちょっと鼻詰まりする時とか、ちょっと息苦しいかもっていう時なんかは、鼻の下と上唇の間ってなんて言うんですか、
わかんない
鼻の下のところにちょっとこう、例えばティッシュにシュッとつけたのを、そのティッシュをポンポンと鼻の下につけていただいたりとかすると、スーッと鼻の通りが良くなったりもします。
それ薄めなくても大丈夫なんですか？
そうですね、ただあのこれは濃縮されたエッセンシャルオイルなの で直接シュッとやっていただくと結構刺激が強いので、初めての方とかはティッシュに出していただいたりとかしてポンポンってしていただく方が私はおすすめです。あとは最初こうカーッとほてったような感じでちょっと熱く感じるような気もするんですけど、その後スーッと涼しくなってきます。で、香り付けに使ったりだとか、あとはお部屋の消臭なんかにも使えますね。
消臭効果も、
あとはそうですね、私は結構蚊に刺されるタイプなので、虫除けの代わり、虫除けスプレーの代わりに、もうこの発火オイルをシュッシュッシュッシュッってして足元にシュッシュしたり、首周りとか刺されやすいので首の後ろにシュッとしたりとかしてます。
確かにそういう商品にも入ってますよね、そういう成
分ね。そうなんです、
涼しくなりますよね、
虫除けになります。
そうですよね、
あの発火のハーブ自体も虫除け効果があるんですけれども、エッセンシャルオイルの方が濃縮されてるので結構効果あるんじゃないかなっていうふうに思います、あとこの時期一番おすすめなのが、お風呂に浴槽にちょんちょんと数滴垂らしていただくと、
そんなもんです
か、お風呂の中ふわっと発火のいい香りがして、でお湯に浸かっている時にこの何でしょう、スーッとする感じを味わうことができるんです。
数滴で、
数滴で大丈夫です。あまりたくさん入れずに大丈夫です。多分だんだん物足りなくなってくると思うので、最初は数滴から始めていただくのがおすすめです。あとは寝苦しい夜なんかは枕元にシュッとしていただいたりとかすると、何でしょう、極上の眠りの空間に誘われます。あと殺菌効果もあったりするそうです。
結構万能ですよ。
そうなんです、
昔から使われてた。
何にでも使えるんです、
ね、
あの食品にも使えて、あの食品に使えない場合のオイルもあるんですけれども、本当にオイルだけのもので、特にこのキタミの発火オイル、私ずっと使っているこちらでしたら、食品に使うこともできて、お風呂にも使うこともできて、
あ、
はい、あの手作りのスキンケア作る時にも香りの成分として使ったりとかもできます。
え、チョコに塗ったらこれチョコミントみたいになる
んですか？チョコミント、
そうではないか。
やってみてください。
チョコミント大好き
で、ね、手作りチョコミント作れるかもしれません。はい、ただ、この気をつけていただきたいのが、このエッセンシャルオイル濃縮されているものなので、あの小動物とか、あの体調に影響が出る場合がありますので、うん、ペットを飼っている方は、あのご家庭で使用するときはペットについたりとか、あのたくさんシュッシュってすると影響があるかもしれないので、うん、ご注意して使ってください。
はい、
はい、一口に発火オイルといっても、この品種、発火の品種だったり栽培地によって香りが異なりますので、あなたのお気に入りの発火オイルを見つけていただいて、暑い夏を涼しく快適に過ごしてください。
はい、
はい、以上、はじめの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、笠谷はじめの音楽喫茶。
はい、お送りしてまいりました、はい、笠谷はじめの音楽喫茶、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。お知らせがございます。
はい、
はい、
真昼のプラネタリウムボリューム20なんですが、日程がね変わるんですよね。
はい、前、格付きで開催している真昼のプラネタリウムというイベントなんですが、9月の開催は、中止とさせていただきました。
中止ですね。
はい、で次回の開催が11月27日土曜日となります。この出演者さんなどはまた改めてツイッターでお知らせしていきます。
はい、
はい、またね、イベントも配信なんかを交えながらね、皆さんにお届けできるように試行錯誤して楽しい音楽をお届けしていきますので、お楽しみにしていてください。
はい、どうぞね、うん、20回目なんでね、お楽しみに。あ、今日そう、30回なんですね、今更ですけどね、放送30回です。
あ、そうだったんですか。
そう、最後になっちゃった。
ちょっと早く言ってくださいよ
そうだそうだ、書いて
出すんじゃ
ん。ケーキかな、
ケーキ30歳ですみたいな。ケーキですかね。
そうなんで、今後ともね、31回目からもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、お相手はカサヤンと
はじめでした。
次回の放送は9月24日金曜日午後6時30分からです。この後7時からはドリームキングダム大気&サイドンのまったりスナック川崎です。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということで、さようなら。
さようなら。